イギリスのブレア首相を歓迎いたしました。アメリカはこの数週間でブレア首相のことを多く学びました。約束を守る方であること、それから勇気のある方であること、それからビジョンをお持ちであるということをお迎えできて大変光栄に思います。アメリカとイギリスは崇高な目的のために協力しています。世界平和のために、そして世界の自由な国々をより安全にするために努めています。そしてイラクの人々を解放しようとしています。アメリカ、イギリス、ポーランド、そしてオーストラリアの軍隊はこの戦争を共同で行っています。また犠牲も共に払っています。そして米軍等は少しずつ敵に対して進軍を続けて成果を上げています。ゆっくりですけれども、確実にテロリズム、イラク国民を取り巻くテロリストを追い詰めています。私たちはイギリス、そして同盟国の軍隊の勇気を称えたいと思います。残念ながら犠牲者も出ました。アメリカの人々はそういった犠牲となった人たちに追悼を表しております。またアメリカ兵の犠牲者についても同様です。私たちは独裁者の最も自暴自棄となっている軍隊を相手に戦っています。勇気のある人々、そして犠牲を払っている人々がいますけれども、結果は明らかです。イラクは武装解除します。イラクの政権は崩壊します。そして長いこと抑圧されてきたイラクの人々は解放されます。何年にもわたる抑圧の時代の間、人々は恐怖を感じながら生活してきました。数百万という人々が自由を味わうことになります。米軍等はイラクの人々を今後とも助けています。人道支援物資を提供することにしています。またブレア首相と私は国連に人道物資購入のための石油輸出の再開を求めることになりました。このことによってイラク国民が食料を手に入れることができます。こういったことは政治的な道具にしてはいけません。国連のアナン事務総長に食料の提供の権限を与えるよう求めたいと思っています。またイラクの人々を短期的だけではなく長期的にも助けていきたいと思います。すべてのイラク国民の人権を守る政権の確立です。この政権の形はイラクの人々によって決められることになります。外の外国から押し付けられるものではありません。私とブレア首相はイラクが自由な国になると考えています。
戦争が始まって1週間経ちますが、我々は依然としてこの作戦を続けていく決意を持っています。フセイン政権は必ず失脚します。イラクは武装解除され、大量破壊兵器を廃棄することになります。そしてイラクの国民は自由になるのです。それが私たちの決意であり、この目標を必ず実現します。今朝、作戦の現況について報告を受けましたが、すでに進展を見せています。ここで振り返ってみましょう。南部の石油の油田を確保しました。こうすることによって、イラク国民たちにの、イラクの国民たちに対して支援をすることができます。米軍はバグダッドの50マイルに近づきました。バスラムを制圧しています。そして人道物資搬入のための準備も進めています。 そしてイラク側の指揮系統にもダメージを与えました。ですから我々が設定した目標は今達成しているのです。ここで同盟軍のプロフェッショナリズムに敬意を表したいと思います。そして彼らのプロフェッショナリズム、そして彼らの勇気がフセイン政権の残酷さの反対、対極にあると言えると思います。イラク政府は自国民を殺害しようとしています。そして捕虜を晒し者にしています。そして処刑されたイギリスの兵の映像も公開しています。フセイン政権の残酷さを示す典型的な例と言います。さらにこのジュネーブ条約に違反する行為と言います。理解をできないような残酷行為です。人道的な気持ちを持っている人にとってはとても想像できないような行為と言います。イギリス政府を代表して2人の兵士たち、若い兵士たちの遺族に対して追悼の意を、追悼の言葉を送りたいと思います。イラクの国民の将来について今回の会談では協議しました。南部ではたくさんの人道支援物資が搬入されています。そして国連の石油と食料の交換プログラムの開始につ再開についても話し合いました。また国連ナナン事務総長ともこの後話し合います。さらにフセイン後のイラクについても話し合いました。我々は国連と同盟国と協力して新たな国連の決議を採択し、そしてイラク国内に人道支援物資が速やかに搬入されるようにしたいと思います。ここで強調したいことが一つあります。我々の焦点は軍事的成功を収めることです。
戦争がどれだけかかるかはとにかく終わるまで、目的達成するまでです。それは同盟軍に参加している国々、そしてイラクの人々にも分かってほしいことです。目的を達成するまでです。それが答えです。
まだ1週間ほどしか経っていません。テレビで報道されているためにもっと時間が経っているように見えますが、そうではないのです。米軍はすでにバグダッドの50マイル付近に近づき、南部の石油などの油田は確保されています。さらに北部にも軍が展開しています。我々は今後も任務が完了できるまで作戦を続けます。しかし具体的な時間については今言えません。今言えることは6日から7日というのは、6日から7日で多くのことを成し遂げることができたということです。さらに我々はイラクの国民の将来を守るために作戦を進めるということです。ですからこの石油関連施設をすぐに確保しようとしたのです。もしこれができなければイラク国民がの将来は明るくなくなってしまいます。ですから我々はできるだけ正確に軍の指揮系統を狙っているわけです。民間施設を狙っているのではないのです。ブレア首相はイギリス軍兵士の犠牲について先ほど話されましたが、彼らは殺害されたのです。そして処刑されていたのです。それこそ戦争犯罪です。フセイン大統領は自国民も長い間虐待してきました。先日の報道でも反政府 主義者が舌を切られたということです。そして晒し者にされました。フセイン大統領はこのようにして権力を維持してきたのです。息子たちも残酷な人間たちです。野蛮な人たちなんです。ですからフセイン大統領が米軍兵士に対して残虐行為をしていても驚きはしません。フセイン大統領の取り巻きもイラク国民も殺害をしようとしていますが、これにも驚きません。フセイン大統領というのはこういう人間なんです。もしフセイン大統領が大量破壊兵器を使えば、それがさらに裏付けられることになります。そしてその時には我々は対応するだけです。我々の目的は一つ、そしてその目的を成し遂げます。もしイラクが大量破壊兵器を使えば、その際には戦争犯罪人として裁かれるんです。これは前にも言ってきました。ですからイラク軍の関係者はこのことを覚えておくべきです。
今から2時間ほど前、日本時間の午前1時から行われたブッシュ大統領とブレア首相の記者会見の模様でした。お聞きいただきましたように、ブッシュ大統領は作戦は着実に進展を見せているとした上で、どれだけ時間がかかろうともサダム・フセインを退陣させイラクの国民を解放すると述べ、長期戦も視野に戦い続ける決意を強調しました。